今日は市長に対して本日まで合併20周年を迎える中の15年6ヶ月を市政を担当してこられました。その中で非常に目まぐるしい社会変化の中、そしてそうした中、市長は人生の糧として、財務の命として、真摯というのを常日頃から口にされております。そして、市長のホームページもそのことが記されております。これを改めて、今、辞書で引いてみます。自ら進んで物事に取り組むことというふうになっております。そうした中、今、開発可能な目標として、将来目標として SDGs が高く叫ばれております。私は、この壱岐の島、の中で誰一人取り残さない、見捨てない政治の実現にはどうあるべきかということにスポットを当てて、今回は市長と論じてみたいなと考えております。通告書の中にはまた落としましょうが嫌味を言うなというような通告の過激な内容もあろうかと思いますが、そんなことではありません。この15年6ヶ月市政を担うなって、市民に対して税金を皆さんから徴収して、我々その税金で生活を立てております。我々議会、そして皆さん公務員というのは、その付加価値をつけて、市民に返してこそ初めて、政治であると。私はそう考えております。その基本理念を、私は、この本で改めて確信をしました。これは、兵庫県明石市の泉房夫市長の本であります。昨日、白川市長に、市長さん、読んでみられませんかと言った。市長は何て言われるか。私は政治は、喧嘩は嫌いですと。このタイトルは、政治は喧嘩ですとなっている。私は大いに、議論の戦いはあってしかりと思います。そうした政治をすることにおいて、より市民に密度の高い、心から気配りのできる政治の醸成が図られるものと確信を出しております。今現在、特にコロナ禍に入りましたから、急激と申しましょうか。AI、デジタル社会の急速な発展を見るようになっております。市長も国の施策に準じて、どんどん、新種の名にふさわしく、新種の名に恥じないようにということで、どんどん改革をされております。それはあくまでも行財政改革の一環であり、本当にその改革が壱岐市民の皆さんと響き合っているのかということには、私はクエスチョンを出したい。そのように考えております。まず、第一点目に、私はですね、壱岐市がどんなふうな島になって 行けば一番いいのかというと、それは当然のことです。生き死に住みたい。生き死に住み続けたいという人間が一人でも多くなれば、税収も増える。マンパワーも増える。そうした、私は住民満足度を高めることが一番その地域に対して寄与するものであると考えます。それで単刀直入に中国の件に関してお尋ねいたします。市長就任以来、一旦の苦難を乗り越えてこられましたが、私利私欲既得権を有する団体と密になることを避け、密になることを避けですよ。市民ファーストの政治に専念されたかどうか。自分の自己評価というのは難しいものです。自己評価は自分、人がするものでありますが、胸を張って先生をしていただきたい。三点目。市長の政策手法として、政策の立案過程において、当該の企業、著名人材、大学等々との包括連携協定、提言を採用し、生き死に取り組んでくるという企画を、私はつぶさに見てまいりました。そのことに対しては、不言を私も呈したい。日頃から疑心暗鬼に考えておりました。企画というのは、ここに住む人間が H を結集し、汗を出しながら、そして企画し、それを実行に移す。地行合一の原則こそ、私は身になるものであると考えております。今までの取り組みに対する市長の考えの一端をお述べください。通告の4点目といたしまして、2000年に施行されました地方分権一括法では、地方への権限以上が明文化されております。地方分権を推進するという国の中央に体制、中央集権体制からの脱却を図ろうといたしました。それがそうではない。国、県、上に対してペコペコ、上下主従の関係が非常に密になっておるような感じがいたしてならない。対等協力関係は、この一括法の中に明記されております。国が市に対して、強権的に権力を行使することがあってはならない。地方分権社会の根源、一市独自のですね、政策提言、立案をすることが、本当のその地域の振興に寄与するのである。そういう点からも、市長は、今言いますように、小学校単位で、すべて自治はその地域に任せますよ、という、取り組みをされておるではないですか。どんどんはっきりものを言っていただきたい。この泉市長は、どれだけの条例を作り、どれだけの国に歯向かって実現しておられますか。 僕はね、本の中身から実績で勝ち取ったんです。3期間で勝ち取ったんです。暴言も吐いて、自分から辞職してでも、また次の選挙に勝った。これぐらいに腹を据えた地方自治体の長であるから改革ができるんです。私はそのように考えております。そして、次に、マイナンバー制度の件に関してお尋ねいたします。市長は肝煎りで大いに推進されて、おりました。それは国が推進するから、市も当然協力推進をしねばならないということがありました。国はですね、マイナンバーカードを推進するためポイントを出す。その金はなんと2兆円ですよ。2兆円の金を、雨をくれて、どんどん加入しなさい。約今、日本全体で9000万ぐらい、登録をされておるやに、記憶をいたしております。正式な数値は私も頭の中に入れておりません。そこで、現在の壱岐市のマイナンバーカードの加入実績。そして、壱岐市は高齢化率 40% にも近い。そうした高齢者が非常に多い。そして、私たちも、この IT とか、そういうのにね、億劫でありまして、なかなか望みませんよ。果たして本当に、実際にできるのか。という不安があります。そのサポート体制についてお尋ねいたします。仮に、これは電源やなんや、いると思います。地震国日本で、果たしてそういうパニックは起こらないのか。今の健康保険証をなぜ一元化しないときに、そんなことも非常に不安でないな。どうかする大臣は、おんぬくりを取ったように、免許証まで最終的には一元化しようと。恐ろしいことである。こんなことがね、許されていいんですか。中央集権国家そのものでないです。以上の件に関して、市長、時間はゆっくりお上げいたしますから、自分の実績と至らなかったことを含めて、反省すぎることも含めて、答弁をお願いします。
白川市長。10番、小豆島議員のご質問にお答えします。誰一人見捨てない政治の実現について、4項目でございます。1項目目から3項目目まで、私がご答弁申し上げて、4項目目については、担当部長の方からご回答いたします。まず、1項目目及び2項目目は、誰一人見捨てない社会の実現に結果を示せたのか、またその具体例は、そして任期中、ただひたすら市民ファーストを貫徹したと自負できるのかというご質問でございます。誰一人見捨てないということではなく、誰一人取り残さない社会の実現と表現されていただきたいと思いますが、これは政治家であれば、誰もが理念として持つべきものであると考えております。しかし、世界の歴史において、誰一人取り残すことなくという目的を達成した政治家は、誰一人としていない究極の目的だと考えております。議員ご承知の通り、誰一人取り残さない社会の実現は、今や世界各国共通の目標として、掲げられている SDGs の基本理念であり、本市においては、いち早く第3次壱岐市総合計画のスローガンとして取り入れ、積極的に取り組んでいるところであります。そこで、このような社会の実現に結果を示せたか、具体的事例を、とのことでございます。私は、 平成20年4月に市長に就任いたしましたが、平成23年にはテレビがアナログ放送からデジタル放送へ切り替わる直前のタイミングで、島内全域への光ケーブル網を整備し、同時に壱岐市ケーブルテレビ局からの再送信により、福岡放送、長崎放送ともに南市町地域の解消が実現できました。このことは市民生活の利便性の向上につながり、さらには企業誘致や現在進めておりますテレワーク、DX の推進にも大きく寄与している事例でございます。平成27年には、壱岐市民病院の長崎県病院企業団への加入が実現し、市民皆様の日頃の通院、入院等の地域医療を担う中核病院としての役割はもちろん、新型コロナウイルス感染症への対応では、国県等との連携をはじめ、最前線でその対応に当たっていただくなど、市民の安全安心を担保する医療施設として、その存在がひときわ重要なものであると認識をいたしております。また、5年間の全国離島振興協議会会長在任の中で、国会議員皆様のご理解を得るために、要望活動を繰り返し、衆議院議員谷川弥一代議士の強力なリーダーシップのもと、平成29年4月、待望の有人国境離島法の施行による、航路航空路運賃の低廉化、いわゆる JR 並み運賃が実現し、私たち離島民の市民生活に直結する施策の実現に寄与することができました。この他にも、壱岐国博物館の開館、イルカパークのリニューアル、認定こども園の設置、中学校統廃合による中学校規模適正化、自治基本条例の制定と、まちづくり協議会の取り組み、特別養護老人ホームの民間への経営移譲、学校法人岩永学園心医療福祉専門学校開校等を実現したところであります。また、産業の振興として、有人国境離島法による輸送コスト支援、農水産物全般の輸出にかかる輸送コスト低廉化や、壱岐市ふるさと商社の開設、壱岐焼酎ブランド化プロジェクトとしての PR、販路拡大、ゆず生産組合等の6次産業化支援、和牛100頭規模の繁殖経営育成、漁業者への継続的な支援等、各種産業の振興へ取り組んできたところであります。新型コロナウイルス感染症については、いち早く感染症危機管理対策本部会議を立ち上げ、対策を講じるとともに、緊急経済対策会議を開催し、経済団体等のご意見を受け、商工、観光等、各種経済対策に取り組んできたところであります。さらに、現在推し進めているエンゲージメントパートナー制度は、将来、必ずや壱岐市の大きな財産となり、本市の振興発展につながるものと確信しております。終始申し上げましたが、私は平成20年4月18日、市長就任以来、15年間、壱岐市長として真摯に壱岐市発展のため、そして将来の壱岐のために何でもやる。まさに真摯の気持ちを心の大きな柱、信念として取り組み、同様に職員にもあらゆる機会を逸することなく、壱岐市のための施策に取り組むことを求め、職員も懸命に業務を遂行してまいりました。合わせて議会、並びに市民皆様の多大なご理解、ご協力を賜り、市政運営に邁進してきたところであります。これらの根底には、常に市民皆様の暮らしの向上があり、すべての施策は本市の振興発展につなげるためのものでございます。この信念は揺るぎないものでございまして、今後もこれまでと変わることなく、第3次総合市計画に掲げる、誰一人取り残さない社会の実現に邁進してまいります。ご質問の趣旨は、これまでの15年2ヶ月の間の自己評価とのことでございますが、ただいま申し上げたことが全てでございます。3点目の市長の施策は、当該企業、著名人材、大学との包括連携協定、提言受け入れを主としたものが多い。壱岐市民に受け入れられる企画には、ほど遠いものが多い。いかように評価されているのか。 その実現実績についての見解は、とのご質問にお答えいたします。議員ご承知の通り、壱岐市の根源的課題は人口減少と高齢化であります。しかし、これは本市だけでなく、日本全体が直面する課題でもあります。このような社会構造の中、第3次壱岐市総合計画で本市が目指す基本的スタンスは、人口が減少しても持続可能で豊かに暮らせる社会経済を作ることであります。これを実現するためには、当該から人、知恵、金を呼び込むことが重要であります。そのようなことから、将来の歴史を見据え、持続可能な地域の発展や、さらなる産業振興を目指すため、当該企業、専門人材、大学との包括連携協定等を積極的に実施しております。このきっかけとなりましたのは、ご承知の通り、平成27年に締結いたしました、旧フジゼロックス株式会社との地方創生に向けた連携協定がスタートであります。対話の手法を導入し、壱岐の未来について、壱岐市、市民皆様の意見を政策に反映する仕組みづくりを開始しました。初年度の対話会において出てきたアイデアに対し、対話を重ねた結果、壱岐テレワークセンターの開設に至ったところであります。この施設は、新型コロナウイルスが世界的に流行し、これまでの生活様式が大きく変化する中、テレワークや在宅勤務といった新たな働き方改革に即座に対応できる施設として活用することができました。さらに、その後はより有利な国の交付金を活用し、民設民営のテレワークセンターを含め、合わせて9カ所にコワーキングスペースを開設するなど、場所にとらわれない柔軟な働き方、暮らし方を実現できる島として、企業誘致や関係人口の創出に大きく貢献できればと考えています。また、この対話会には、これまで参加者の5割を超える多くの高校生が参加しており、壱岐高校では、イノベーション教育、未来を作るアイデアを創出する教育でございます。や、探究活動、壱岐商業高校では、会社を起こす、いわゆる企業体験プログラムへと進化しておりまして、若い世代の教育の質の向上にもつながっているものと認識いたしております。現在でも多くの高校生や自分のやりたいことを実現したい市民の方など、様々なアイデアが発信される場としてご参加いただいていることは、一定の評価ができるものと考えております。また、全国1788市区町村の競争が激化する中で、選ばれる自治体になるためには、指名でも必要でございますけれども、それ以上に何をしようとしているかを理解してもらう認知度の拡大が重要であります。その対策の一つとして、昨年10月から開始したのがエンゲージメントパートナー制度であります。対価を支払い、業務契約する官民の関係性を超えて、お互いのため貢献し合う競争の関係性を築くことで、より効率的に人、知恵、お金を壱岐市に取り込んでまいります。現在、18組織とパートナーを提携しており、今後も順次提携していく予定であります。制度開始から半年余りで、具体的な取り組みはこれからでありますが、いくつかの実績についてご紹介いたします。人の取り込みをの事例といたしましては、株式会社ペンシル、株式会社ニジトの2社は、それぞれ70名を超える社員研修を実施しております。日本旅行は社員研修以外に、この7月22日に東京豊島岡中学校3年生が来島しますように、関東、関西から教育旅行の誘致をいただいております。知恵の取り組み事例といたしましては、慶應義塾大学 SFC 研究所玉村教授による職員の人材育成。日本郵便からは社員を派遣して地方創生を研究いただいているほか、先日締結した久保田はこれまでのスマート農業、アスファルトでございますけれども、研究成果を本年度から石田町の有給ハウスを利用し実装いただくこととなっております。お金の取り込み事例といたしましては、富士フイルムイノベーションジャパンやナイスモバイル等が1000万単位の企業版ふるさと納税を検討中でございます。 このように、党内への経済波及効果はもとより、前衛意識が掲げております。離島農業日本一等の高い目標も、パートナーの力を借りることにより、実現がより近づいてまいります。また、各分野において、強い発信力を持つ企業等から、意識の情報を発信していただくことも、本制度の大きな利点の一つと捉えております。予算もマンパワーも限られた本市だけで課題を抱え込まず、豊かな人材と知見、資本力を持つ企業等と連携していくことで、市民お一人お一人とお一人お一人の幸せの実現を目指してまいります。4項目目については担当部長がお答えいたします。
市民部長。
10番、落とし間議員のマイナンバーカードに関するご質問ですが、甚大な災害発生時の対応については、総務部となりますが、私の方からまとめて答弁させていただきます。本市のマイナンバーカードの加入状況でございますが、6月11日現在、壱岐市の交付率は 79.5% でございます。ちなみに、長崎県としては 74.9%、全国におきましては 73% でございます。次に、高齢者が多数存在するが、相談窓口はということでございますが、カードの交付につきましては、市民福祉課が所管であり、他3庁舎でも行っております。交付に関しましては、カードの性質上、本人確認が必須であり、困難事例も多くあっており、また運用にあたってもいくつかの問題が発生している事例が報道され、日々多くの相談、問い合わせ等あっておりますが、その一つ一つに担当職員は丁寧に、そして適正に対応していると認識をしております。次に、甚大な災害発生時の対応は可能なのかについてでございますが、マイナンバーカードは社会保障、税、災害対策の3分野での活用が進められており、災害対策の分野では、被災者生活再建支援金の支給や、被災者台帳の作成での利用が認められております。しかし、これは災害発生直後の避難、安否確認、避難所生活、各種行政支援の手続き、仮設住宅の生活、災害公営住宅の生活など、災害対応の全体工程のごく一部であり、災害発生直後の応急期から復旧、復興期までの時間の一段面に過ぎないと考えます。現在、マイナンバーが防災上の効果を発揮するためには、災害発生後の対応を効果的にするとともに、どのように被害抑止や軽減に貢献できるのか、国または大学等で研究が進められているところであり、その動向に注視してまいります。以上でございます。
豊島議員。
市長から実績とその評価がお述べになられましたが、皆さんはどういうふうに市民の方は捉えられたでしょうか。私は、市長が述べられるように、生き死に住む我々にはピンときません。合併して本当に質のいい生き生が出来上がったな、というのには程遠い感じがいたしました。相互間の触れ合い、そして住民とのディスカッション、そうした温かみがだんだん薄れていっている。そういうことが思われてなりません。昨日、教育長の方からお述べになられましたが、いろいろ当該から人間をバンバン入れてたこと、どれだけ定着人口、交流人口は確かに定着人口が増えるのか。高校生で行くとおりなのに、確か私が、聞き間違いかもしれませんが、20か21名ほどしか 就職していないと。それは何か。やはり、ここの島に住んで生活をできる、これだけの生活をできるという小さい頃からの、やはり教育。そうしたものはね、もう高校になれば遅いんです。私は、そのように思います。都会の方をね、どんどんどんどん交流人口を入れても、人口は増えません。その証拠に、いくつで、昨年、大金になった子供さんたちは122名ですよ。いいですか？日本で言いましたらね、昨年お生まれになった子供さんが77万747人でしょ。47都道府県の中で。被災地から何をしてあるのかと言いたいよ。ちゃんとね、データで載ってるんです。平成3年には何人になっとると。こういうのに先に手を打つべきです。先に。これはいくつのデータです。わかってるじゃないですか。いくら、目先のね、ことにとらわれてやってもね、この島の持続可能な、持続可能性というのは、私は本当にね、危惧しております。最終的には自分たちのふるさとがしょぼんでしまうんじゃなかろうか。このことをね、若い世代にもう少しね、言い伝えてくださいよ。綺麗事じゃ終わりませんよ。包括連携協定を結んだからどうな。ここに住む市民が本当に幸せを感じて、人は集まってくるんじゃないですか？市長、今、市長は意見に満足しておられますか？僕は風土的には満足してますよ。私はね、この域よりいい島はない。私も学校に出た間以外は全部域におりますから。どうかしたいんですよ、この島は。都会で比較した人間が何が域の本当のことをわかりますか？ここに住み着けた人間が一番本当のことをわかっておるじゃないですか。そうしたみんなが集まって、企画を作って、初めて、地域の振興発展に寄与すると。私は、声を大にして言いたい。市長の実績も、一理あります。あります。それが、市民皆さんと、果たして、おーいと言えば、おーいと答える。こだわり、響き合うかどうか。自己満足では困ります。だから、いかに行政の中で住民満足度を高めていくかということは大切であると思います。どんどん市長、今後は住民満足度調査をしてね、住民に寄り添う施策を、そこに住んでる人間が豊かにする、そうした政策を対応をしていただきたい。それも総合計画に順次でお願いをいたします。豊島省は変なこと言うなと。あれ分かっておらんなと言ってて、私にとっては住みやすい島とはみんながディスカッションをできて、ね、余ったものは譲ってやる。例えば、トリクルダウンの法則とありますね。上にグラスを注ぐ。 そういったそれが昔は裾分けでずっと広がっていく。今そんなことはない。一部の富裕者は管上食う。腹割るんだけど食う。そんな時代になっと。情けない時代だよ。自分さえ良ければ、その時だけ良ければ、金さえ良ければ、三だけ死ぬ。そんな島にしてほしくない。この島に、壱岐の島というのは、人情味厚い島であり、そして、一人一人、皆さんと手を携え、昔で言うと、猶予をしながら、皆さんで協力しようと。今そんなことはない。自分さえ良ければ、金さえ良ければ、そんな社会と決別をしていただいた。私はですね、今回の一般質問で思うことは、行財政改革のない、アナログがどうのこうの言われました。便利になります。便利な反面、仕事もなくなるわけですよ。それは人間が少なくなるから、それに対応している、いるんじゃないかというような反論をされるかもしれませんが、そのようじゃない。私はそのように言いますよ。光が当たるということは影があるということですか。そうでしょ。世の中にもそうじゃないですか。先進国のおかげで後進国がどれだけ苦しい思いをしてますか。その基本姿勢というのは SDGs に歌っておるじゃないですか。くどくど申しません。私はもう少しね、人情味にあふれる一人一人が主役の島であり続けてもらいたいなと思うんです。そういう壱岐の島には素晴らしい風土が残っていたんです。それをね、すべて IT、ね、AI、それが決めてしまう。イエスかノーか。人間を度外視するようなことがどんどん起こった。それを政治家が奨励をしようとする。恐ろしい時代です。恐ろしい。私ね、市長にもうこれ以上答弁を求めません。市民をね、もう少し、ここに住む市民を、豊かに、そして、思いにある、生き市民に、もう一回、掘り起こしてもらえませんか。そういう施策をしてください。あなたはね、総理大臣は偉いんですよ。総理大臣は議員内閣制になった人。あなたは大統領なんですよ。条例の改正から予算の調整、人事権まで、すべてあなたが提案権あるんですよ。議員内閣制はそれはないんで。それぐらいのトップの市というのは、皆さんの幸せに直結するんです。それを変な方に使ったら、暴挙に使ったら大変なことになる。それは、そんなことはないなと信じておりますが。市長、ここで答弁を求めましょう。私でもね、わいわいわいわい喋りますから、俺にも言わせろという気持ちがあるでしょうから。どうぞ。
それからしよう。
再度冒頭のフレーズと最後のフレーズを言わせていただきたいと思います。誰一人取り残さない、市民皆さんが全て満足ができる、そういった政治をしたい。これはですね、究極の政治家の目的、私の目標でございます。しかし先ほど申しましたように、世界の歴史の中でそれを成し得た政治家は誰一人としておりません。しかしながら、私はこの市民皆さんが幸せになる社会を作る、その信念はですね、変わっておりませんし、もちろん変わることもございません。そして最後のフレーズでございますけれどもですね、音島議員は、域にのことは域の人間で解決するんだというお考えです。もちろんです。もちろんですけれどもですね、申し上げましたけれども、限られた資源、人材でですね、あがいてもあがいてもどうしようもないんだと。だからですね、外からの知恵、人、金をですね、をお借りして、そしてですね、なんとか現状を打破しようという、その考えがですね、私の考えです。もちろん、音島議員がおっしゃるようにですね、一生懸命自分たちで考えます。しかし、それではですね、限度があるんだと。そこをですね、私は、外からの人、知恵、金に頼りたいと思って、今のエンゲージメントパートナー制度を構築いたしております。どうぞ、そしてまた、壱岐市がですね、本当に明るい、楽しい島に なしたいと。確かに私がさっきおっしゃいますように、一番の権限がございます。しかしですね、なかなかそう思いながら、十人十色、いろんな考えがございます。こうすれば、やはり反対もあります。当然です。政治は喧嘩でございます。しかしですね、もし、音島議員が、こうだ、こうすればいいんだ、特効薬的な妙案をお持ちだったらですね、ぜひ、お教え願いたい。私はそれを実現できる力がありますから、どうぞおっしゃってください。よろしくお願いします。
はい。音島議員。
いっちゃう。はい。はい。市長が言われるようですね、外部の皆さん方のですね、博識見識からで、やはり学ぶということは必要です。それはね、私は否定はしません。しかし、そのバランス感覚ですよね。それを作り上げるときの仲間、そういうのはですね、この壱岐の島の中で練っていただきたい。そのまま取り入れてどうします？逆参勤交代。なんなん？ああ、もう、言葉は本当に響きますよ。果たして本当にそうなっとっとね、あんた。あんたお金物でいくら還付しようとね、どれだけの経済効果があるとね、僕たちは言いたく。自分たちの島は自分たちで作りましょう。だから外から学ぶということに関しては、私は、否定はしません。首相が言われる。私、最後の、もう時間ありませんので、最後に、この本で一番大切なこと、痺れたことを言います。僕たちもそうありたいなと考えている。こういう文楽を紹介します。市民から預かっている税金をそのお金で賄っている市長をはじめ、公務員が知恵と圧を絞り、市民に付加価値をつけて戻していく作業。これは私は地方自治の今姿ではないかと。皆さんも市民ですよ。そういうことです。だから全ての人がチームになり、より良い自治をするためにやっていかねばならないと。私たち市政の市政に参画をさせていただく議員として、本当に一人一人の責任の重さ、重責を感じながら、 今日も一般質問に立ちました。私も丈夫な体はありませんが、力の限りを、情熱の限りをですね、皆さんと、市民の皆さんと共に、尽くしていきたい。そんな思いで、一般質問を終わります。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。